さあ、じゃあ準備は OK でしょうか。
はい、OK です。
はい、ではセッションの紹介をお願いいたします。
はい、CSS ナイト in 札幌ボリューム9、今必要な SEO、 益子貴弘さんです。サイトリニューアル時の SEO です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。15分今日ですね、お届けしていきます。サイトリニューアル時の SEO、今日 SEO についてこう学んだ、じゃあ明日から一生懸命 SEO に取り組もうという場合いいですね、こういう点に気をつけて取り組みましょうというところ、5つですね、ポイントステップごとに説明していきますので、15分ですね、お付き合いください。最近ですね、子供生まれまして、3月21日なんですけどね、子供生まれまして、朝日っていう名前なんですけどね、Facebook とかでもどんどんこれから写真出していきたいなと思ってるんですが、はい、それいいとして、益子と申します。普段コンサルティングとかですね、改善制作とか、実製作なんかもやっております。で、CSS ナイトインサポートですね、スタッフのみんなと一緒に運営もしています。はい、でこの5つがポイントですね。はい、じゃあ一個一個見ていきます。はい、まず、リニューアルする上では、やはりサイトの目的とか役割っていうのを再検討しないといけないということですね。で、具体的にどういうことかって言ったら、じゃあウェブサイトがビジネスに役に立ってるのっていうことですよね。で、貢献している点で、当然貢献したりないからこそリニューアルをするという、何らかの課題があるからリニューアルをするわけですから、それをきちんと把握するということが大切。より具体的に見ていくと、例えばこういうサイトがあってですね、これ実際ちょっと案件なんだけど、プレイゼアースってこうサイトがあって、ちょっとデザイン的に前時代的かなっていうのは一つあるんですが、電話での問い合わせの対応を効率化したいというニーズがあると。で、電話をしてくれた人っていうのはすっごくコンバージョン高いですから、なぜかって言ったら本気なんですね。本気なんで電話で問い合わせしてくるんで、すごくコンバージョン高いんですよ。ただその電話のお問い合わせに対して、ウェブサイトのここ見てください、あそこ見てくださいということで20分とか30分かかっていたら、その間また電話が取れないとかですね、いうことになっちゃうので、これは問題だということで、それを10分とかですね、半分ぐらいに、問い合わせへの回答を短くしたいと、効率的にしたいということですね、というニーズがあって、でこういうデザインを考えました。これざっくりカンプなんですけど、で、右上に電話番号が載ってます。でこれまだ公開してないんですよね、案件進行中なんですが、で右上に電話番号があるだけでは効率化できないですよね、これまでと変わらないということで、グローバルナビゲーションでなんとですね、4つしかボタンないんですけど、グローバルナビゲーション、この普通のサイトではあんまりないかなと思います。よくあるご質問っていうのを左から2番目に置いているということで、その電話で話しながら、じゃあウェブサイトご覧になってますよねってことで、じゃあとりあえず上に戻ってくださいと。で、よくあるご質問をクリックしてください。で、よくあるご質問の何番目にその回答が載ってますよとか、そこをご覧くださいとかっていうことで、このよくあるご質問ってことをプッシュすることによって、アピールすることによって、問い合わせへの回答を効率化できるでしょうということで、そういう計画でリニューアルしてるんですね。今現在進行形でリニューアルしています。はい、でさらにこういった形でこうそのサイトの課題解決ということを考えなくちゃいけないのと、あと SEO って観点ではキーワード戦略っていうのをちゃんと考えなきゃいけない、再検討しなくちゃいけないですね。はい、でこれ例えばですね、これ実際のメールなんですけど、見なかったことにしてほしいんですけど、御社が10個ぐらいの組み合わせでどのキーワードで上位表示を達成したいのかっていうのを教えてくださいと。なぜかって言ったら、その会社のことをよく分かっていて、方針を決めるべきは中の人ですからね。で、例えば中小企業であれば社長であったりとか、それなりの規模になってくると、役員とか部長とかですね、決裁権を持ってる人ですね、という人がちゃんと考えなきゃいけない。で、こういうことを考えましたということで、メールが返ってきましたということで、とにかくですね、その SEO でこう取り組みたいという場合は、その中の、自分が請負でやってるとしたんですね、社内でやってるとしたら、その社内の上司とかですね、に10個、そのどのキーワードで上位表示をしたいのかっていう、10セットですね。で、1単語っていうのはなかなか厳しいですね。やっぱりキーワードって基本的には組み合わせで ユーザーを検索しますし、その方がコンバージョンにつながりますから、コンバージョンというのは問い合わせとか購入とかですね。ということで、まあ、2つから4つの、組み合わせを10個出してもらうということから始めるとすごくいいと思います。はい、で当然その差別化戦略も考えなくちゃいけなくて、じゃあその組み合わせでコンテンツの充実度としてですね、5位以内を目指せそうと検索結果で、だったらそれは真っ向勝負ですよね。だけどちょっと厳しいなと、本当にもうこう競合がたくさんいてですね、なかなか5位以内は目指せないなと、コンテンツの充実度として、そういう場合にはやっぱりキーワードの組み合わせですよね。3個のキーワードじゃなくて4個とかですね、で、勝負するというのが一番いいんですね。はい、で次に現状のサイト設計の把握ですね。で、まあ、最低限ね、コンテンツとかディレクトリっていうのは、まあ、当然現状のサイトについて把握するんですが、 SEO の観点から考えるとやはりタイトル、デスクリプション、キーワードですね、この3つを把握しておきたいんですよね。まあ、それはメモるっていうだけなんですが、まあ、あとはそのどういうふうにコンテンツが配置されているかっていうのをスクリーンショットを撮るとかですね、いうこともやっといた方がいいんですけどね。そんなにページ数が多くなければ、ページ数が多ければ代表的なページだけで結構ですが、でタイトルですね、タイトル SEO 上すごく重要ですよね。タイトルでデスクリプションも検索結果に表示されてユーザーがクリックしようかしまいかっていう判断に使われますんで、まあ、これも重要。キーワードは全然重要じゃないんですけれども、ただやはりそのページでどのキーワードで勝負していくのかってことを明確化するために、ちゃんとこう決めておくことがいいので、だから現状のものをですね、これまあかなり前時代的なわけですよ。いろんなキーワードを放り込んでおけばいいやっていうようなそのキーワードの羅列なので、これはやっぱり5個とか6個とかね、ちょっと絞り込んで、考えた方がいいですね。まあ現状としてはタイトル、デスクリプション、キーワードをちゃんとメモっておくとかね、把握しておく。はい、で実際まだその Google、これ1枚のペラのですね PDF なんですが、こういう、まあ、チートシートみたいなのが Google が公開しておりまして、ここでですねやはりこのタイトルとディスクリプションをちゃんと考えてつけてねっていうふうに Google も言ってますからね。で当然これまで の, その SEO に関するいろんな調査でもやっぱりタイトル、SEO 上すごく重要ですね。つまりタイトルの中にキーワードが含まれていれば、あかなりですねその上位表示にこう直結するというか、つながるというようなことですので、あとディスクリプションもユーザー体験を考える上ではすごく重要ということで、はい、覚えておいてください。で、3つ目ですね、これすごく重要なんですが、Google の Webmaster ツールのデータを確認する。皆さんが管理しているサイトに関して、Webmaster ツールをもし入れていないとしたらまずいですよね。でもう今日、明日でも入れておいた方がいいかなというふうに思います。じゃあどういうデータが見られるかというと、まあ、いろいろ見られるんですが、まずですね、我々として注目したいのはコンテンツキーワードですね。まあ、いわゆるこれサイトテーマってやつなんですが、Google とかはそのサイトに関してあれなんですよ、テーマを見てるんですよ。そのサイトの中でどういうキーワードが主に使われているかっていうのをサイトテーマとして判断してますので、でこれを見ていくとですね、例えば先ほどのまあ、プレイゼアートっていう、サイトは旅行サイトなんですね。でドルフィンスイムとか、エレファントスイムとかジープ等でどうこうとかですね、いうようなその旅行を販売しているサイト、企画販売しているサイトなので、でコンテンツキーワードを見てみるとですね、ドルフィンとかスイムとかで、3番目に JPEG とかが出てきちゃってるんですよね。で4番目シンプルビューワーとかですね、で5番目ギャラリー、これもったいないんですよね。そのサイトで主たるキーワードってのが JPEG って感じじゃないですか。なのでこれらで、こう出ている中でやはりそのサイトで勝負しているキーワードっていうのはなるべく上ですね、なるべく上に来るようにサイトの構造っていうのをちゃんと設計した方がいい。当然コンテンツのボリュームも増やした方がいいですね。はい、ということになります。で次に、検索クエリですね、 Google マスターツールで見るべきポイント、トラフィック、検索クエリというところで見られます。で表示回数とかね、こう CTR、クリックスルーレートですね、まあ、横文字はいいとしてクリック率、ね、CTR がクリック率なんですが、でその検索クエリが多くて CTR、クリック率が高いというものはそのサイトの強みですからね。だからリニューアルによってそれを弱めたくないんですよね。 はい、で具体的にちょっと見ていくと、あ、そうそう、で、あの、やはりですね、表示回数だけじゃなくて、クリック率ですね、まあ、クリック数、結局表示回数でクリック数を計算すれば CTR、クリック率が出るんですけど、やっぱりクリック率も非常に重要なんで、なぜかというと、表示ばっかりされてても、クリックされしてもらわなければ、そのサイトに訪れてくれてないということですから、だからあの順序があって、検索結果での上位表示ですね、その後クリック、その後に問い合わせとか購入とかってコンバージョンですね、露出は多いけれどもクリックしてもらえないっていうのは全然あのビジネスパフォーマンスにはならないので、クリック率を考える、考えて確認する。で、実際問題このサイトに関して本当はですね、ちょっと薄いんですが、イルカと泳ぐ、ゾウと泳ぐで、ツアー旅行ならって考えてたんですが、ジープ島で検索する人結構いて、クリック率もそこそこなんで、ジープ島もですね、その、まあ、キャッチというか、っていうところでこう歌ってということで、やっぱりこう Google ウェブマスターツールの検索クエリを見て、このキーワード落とせないよねとかっていうふうにこう判断する必要があるんですね。で、逆に言えばですね、そういうデータを見ないで適当にキーワード決めちゃうとですね、適当にキーワード決めちゃうとあんまりいいリニューアルにはならないですね、 SEO って観点から考えて、はい、で、さらにですね、現状ツアーの検索クエリはまあまあなんですね。ツアーっていう言葉をいっぱいサイトの中で使ってるんですが、我々が遠出したいと、遠くに行きたいっていう場合、旅行っていう言葉もかなり使うと思うんですよ。むしろツアーよりも旅行っていう言葉で検索するかなというふうに思いますので、ちょっとくどいんですが、ツアー旅行っていう形でその言葉を使っていくというふうに決める、グローバルナビゲーションでもツアー旅行っていうふうに歌っています。はい、で、表示回数とあのクリック率なんですが、検索結果で10位以内、1ページ目ですね、10位以内に来ると表示回数ってすごく増えますよね。すごく増えるんですよ。ただクリック率はなかなか上がらないです。10位、例えば9位とか10位ぐらいに入ってもクリック率はなかなか上がらない。なぜかっていうと、大体上の方で肩がついちゃうんですね。自分が欲しい情報って大体、ね、取れちゃうんで、あんまり8位とか9位とか10位とかってクリックしてくれない。なので我々としてはやはり5位以内ですね、目指すキーワードで5位以内に入らないとクリック率はなかなか上がらないということを覚えておかれると、ね、いいです。ただ我々として大体その検索で上位に来るっていうのは結局どういうことだったら10位以内ですから、やっぱり10位以内に来るのがスタートなんですけれども、それ以上ですね、やっぱり5位以内に入ってこないとなかなかサイトには訪れてくれないよということは一つ、ね、覚えておかれるといいと思います。はい、でさらにですね、この Google Web Master Tool で HTML の改善ですね、これをしなくちゃいけないということで、タイトルとかデスクリプションダメですよっていうふうに怒られますんで、あのちょっと小さいんですが、重複するメタデータとかですね、短いメタデータとか、あとタイトルタグがないよとかいうことが警告されますので、これはリニューアルを機にそういうことがないようにしておく。ただ現状発生している問題というのは一度把握しておいた方がいい。で、できればまあちゃちゃっと直せるんだったら直しちゃった方がいいですね。で、さらにですね、ちょっと注目なんですが、短いメタデータも怒られますので、だから適当なメタデータはデスクリプションダメなんですよ。だったらもうデスクリプションとか指定しない方がいいですね。 Google は普通にそのページの中のテキストっていうのを抽出してデスクリプションとして表示してくれますのでね、それの方がいい。例えばこのプレイジアースに関してはプレイジアースの会社概要、プレイジアースへのお問い合わせで、こうぶつ切りなんですね。ぶつ切りの言葉をデスクリプションに指定してもダメ。やはりこう説明文的に多少やっぱり長さがないとデスクリプション短いですよって送られますので、適当なデスクリプションをつけないというふうに気をつけてください。はい、でもし設置してないんだったらですね、プロジェクトを開始するときにこれ HTML ファイルですね、 Google の Webmaster ツールにログインして、 Google アカウントあればログインできますんで、でサイト、このサイトですよって設定したら HTML ファイルが発行されますんで、その HTML ファイルをサーバーのルートフォルダーにアップするだけですから、これでも設置完了なんで、 Google アナリティクスみたいに1ページ1ページにスクリプトを埋め込まなくていいですから、 Google Webmaster ツール、そういう風な感じでこう設置も簡単なん で、大体そのプロジェクト開始してから実作業に入るまで1ヶ月ぐらいが平気で経っちゃうわけで、大体こう企画とか、ね、詰めてたら1ヶ月ぐらいすぐ経ちますんで、その裏側でもうプロジェクト開始するんだっていう時にはちゃんと設置しておく、もしくはお客さんに設置をしておいてもらうということをしましょう。で、そのデータを共有してもらう。 やっぱり Google Web Master Tool のデータが見られないとリニューアル怖いんですよね。私はっていうか、まあ、SEO って観点から考えると、はい、さあで4番目ですね。 Google Analytics のデータを確認します。で現状のサイトの指標をざっくりと把握しておくということですね。でアナリティクスは、まあ、アクセス解析ですね。で後ほど乗田さんですねのセッションでアクセス解析の話詳しくありますが、まあ、SEO って観点で、で別に何ができるってわけじゃないんですが、もうトラフィックの現状、どのぐらいトラフィックがある、まあ、アクセス数があるかですね。あとユーザー満足で、まあ、大体直帰率見ればねユーザー満足が測れるんですけど、まあ、そこら辺を見ておく、ね、で SEO の効果検証ですね。新規訪問っていうのが SEO に近づくと増えますので、新規訪問を見ておくということですね。まあ、どれだけ上がるかっていうのをリニューアル後とこう比較してみるということですね。で、検索キーワードの暗号化っていうのがですね、今行われてますので、これちょっと注意ですね。not provided っていうんですが、これ Google がですね、もう SSL で検索結果を出すようになってるんですね。セキュアで。で、それは暗号化がされてる。どういう暗号化かっていうと、Google Analytics にユーザーがどのキーワードで検索したかっていうのを提供しない。データを提供しない。だから、Google Analytics でデータを見ると Not Provided っていうのがどんどんどんどん今増えてるんですね。でかなり SEO で、まあ、検索エンジンからの集客が多いサイトは5割とか6割ぐらいが Not Provided ってサイトもあります。このサイトはまあ 10% ぐらいですけどね。でもう一個 Not Set っていうのもあるんですが、 Not Set はこれ昔からあってですね、何らかの環境的な理由でユーザーのキーワードが分からなかった。 Not Set は昔からあるんですね。で今は not provided がどんどんどんどん増えています。プロバイド、提供するってことですよね。だから not provided なので、提供しないよ、あえて提供しないよ。ちなみに Yahoo と Bing はまだ SSL 入ってないんで、検索結果は普通に、キーワードね、ちゃんとアナリティクスでも取れるんですけど、Google はもうすでに not provided どうなってる。これなんでって話なんですが、これはプライバシーの問題とかって言われるんですけどね。ただどのキーワードで検索したかで、プライバシー関係あるのかなとね、個人情報でも何でもないしとか思うんですけどね、はい。でまあ、どんどんどんどん増えてるんですが、で、まあ、これいいとして、でウェブマスターツールではもうデータ提供してますんでね、何でしょう、アナリティクスにはデータ提供してないんですが、 Google のウェブマスターツールの方にはデータを提供してるというふうにこう言われてますんで、まあまあ、ね、我々としてはどういうキーワードでユーザーが来ているのかっていうのはGoogle Webmaster Tool の方も見て保管するということをやれば OK ですね、はい。で、新しいサイト設計を考えなくちゃいけませんよと。で、タイトルとデスクリプションとキーワードをちゃんと決めておく。これ先ほど言いました、はい。で、さらにですね、そのサイト設計、まあ、コンテンツとかを考えなくちゃいけないので、どのコンテンツを引き継ぐかとかね、どのコンテンツを新しく作るかとかって考えなくちゃいけないわけですが、これは鈴木健一さんというね、こう有名な方のブログ記事で、Google がですね、サイトの信用性とか信頼性を判断する上で、プライバシーポリシーをちゃんと公開しているかとかですね、あと住所を公開しているかとか、フリーダイヤルってありますけど、まあ、フリーダイヤルって設置してない場合は普通に電話番号でいいわけですけどね、こういったコンテンツをちゃんと出しておきましょうというふうに言ってますので、我々としてはこのページを参考にしながら、このコンテンツ足りないよなということを判断し追加してあげる、まあ、サイト設計に反映してあげて実際に作るということをした方がいいですね。やっぱり Google は今サイトの信頼性ですね、というのはすごくこう見てますので、その信頼に足るコンテンツというのをちゃんと提供しないとまずいということになります、はい。で URL 変更するということありますよね、リニューアルにあたって。昔はフォルダ名とかページ名ちょっと適当につけてたけど、ちゃんと考えてつけましょう。そういう場合 URL の変更になりますからね。でこれはもう、これしかないです。.htaccess アクセスファイル、もしくはまあサーバーの設定ファイルがいじれたらね、そっちをいじってもいいんですが、まあ、.htaccess アクセスファイルのリダイレクト、ね、リダイレクト301パーマネントですね、永久にこう移動ですよっていうもので、まあ古い URL と新しい URL を指定しておけば OK です。これでどのぐらい引き継がれるの、例えばそのページに対する古いページに対する評価っていうのがどのぐらい引き継がれるのっていうのはですね、まあ、リンク相当ですね、リンク相当って言われてるんで、まあまあ8割9割って感じですかね。だからまあほぼほぼちゃんと評 評価なんかも引き継いでくれるようですし、ただまあその後ね、ちゃんと評価の見直しとかもなされるでしょうけどね、はい、まあただこれしかないですからね、はい、ということでした。じゃあまとめます、はい、まあ、この5つ、説明してきましたけど、まあ、やはり目的とか役割の再検討ですね、これすごく重要ですね。でさらに、まあ、アナリティクスはアナリティクスでちゃんと見ておいた方がいいんですが、やっぱりウェブマスターツールですね、ちゃんと見て検索クエリ、どういう検索クエリで来てくれてるのかとか、どういう警告を現状受けてるのかとかいうこともちゃんと考えてですね、確認してリニューアルに取り組まれるとね、すごくいいリニューアルになると思います。はい、では以上で終わります。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。サイトリニューアルにおいて CEO はやっぱり求められる件ですかね。はい、
そうですね、今そのリニューアルにあたって SEO ってちゃんと考えなくちゃいけないのって、ね、ことなんですが、大規模サイトですね、まあ、大企業のサイトとかでは別に SEO に力入れなくて、他にも、まあ、アクセシビリティであるとかユーザビリティであるとか、そういったいろんなフォーカスポイントがあるので、大規模サイトではそんなに SEO を、ね、こうしっかりやらなくてもいいよなんていうふうに言われたりもするんですけど、ただページタイトルを分かりやすくつけましょうとか、もしくは魅力的なタイトルで口コミを広げましょうとかいうのはどのサイトにも求められることなので、でそれは結局分かりやすいページタイトルとかっていうのは結果的に SEO につながりますから、はい、だからまあ切り口としてはですね、 SEO っていう言葉で語られなくても、SEO っていうのはまあどのサイトにも必要、特に中小企業なんかではそのインターネット上でのプレゼンスですね、存在感を増すには SEO なんですよ。やっぱり検索で上位に来ないと存在感ないですからね、はい、という意味ではやっぱり取り組んで、しっかり取り組んだ方がいいかなと、はい、
なるほど。じゃあその場合にこのキーワードを、はい、ちゃんと見ていきましょう。ただ放り込むんじゃなくて、はい、ちゃんと検討して設定していこうと思いましたけど、はい、そのキーワード戦略についてっていうのは具体的にどんな感じで。
そうですね、一番 の、 その、まあ、セオリーというかおすすめは Google トレンドという、ね、サービスがあって、そこで類義語を比較して検索して、まあ、Google トレンドで調べて、で検索ボリュームの多い、検索量の多いものを選ぶというのをお勧めしています。具体的に言うと、例えば通信販売という言葉と通販という、まあ、省略語をどっちを使うのといった場合、やっぱりその Google トレンドで比較すればどっちの方が多いかっていうのは分かるん で、 で通販が圧倒的に多いですから、だからどこの通販サイトも通販通販通販って言ってるのはやっぱり Google トレンドとかで調べて、いるはずなんですよね、はい、検索ボリューム、検索量ですね、ユーザーがどんだけ検索してるのかっていうのを検索ボリュームっていうんですが、それが Google トレンドって分かるんですけど、検索ボリュームっていうのがマーケットの広さなんですよ。どんだけそのキーワードで検索してくれてるか、そのキーワードで検索してくれてるユーザーが多い方が、ね、その何て言うの、まあ、視聴率が高いじゃないですけれども、こうマーケットが広いってことになるんで、やっぱそのキーワードで勝負しないとなかなか表示回数とかね、こう、まあ、検索で表示回数とかクリック率とかなかなか上がらないかな。ただそれはまたそれで厳しい競争になってくるんで、あえてニッチなキーワードで勝負するっていうのも一つの戦略としてあるんですよ。ただ我々としてはそれがセオリーですね、マーケットの広い言葉を選ぶ、
はい、はい、なんかあれですね、リニューアルっていうのでまた掘り下げても面白いですね。
そうですね、
一周回って、
そうですね、一周回って、
はい、はい、じゃあ橋尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。